就職活動の30のポイント。その1、就職活動の主役は誰か。当たり前のことかもしれませんが、再認識しておきたいことがあります。難しいことはありません。就職活動の主役は誰かということです。もちろん答えはありません。就職活動の主役は自分です。このことをしっかり心に留めてください。そして活動の準備して進めてください。就職活動をするのは自分。やりたい仕事を決めるのも自分。どの企業を志望するのか決断するのも自分です。親から反対されるかもしれません。友人から違反するアドバイスをされるかもしれません。しかし、それでもやはり就職活動の主役は自分です。他人の意見は参考として聞くのはいいのですが、流されるのはよくありません。他人の意見の引き継ぎも流されず、体制を持って判断や決断することが大切です。もし、数多くの意見に振り回されそうになれば、就職活動の主役は自分ということを思い出してください。最終的に判断して決断するのは自分なのです。就職活動の主役は自分であるという認識をしっかり持つ。就職活動の30のポイント。その2、就職活動の第一歩は就職対策本の購入。就職活動の第一歩は就職対策本の購入から始まります。本を読むと対応が定式的になりそうと思うかもしれませんが、それは誤解です。むしろ、定式を知る必要があります。定式とは今は基本です。基本をしっかり押さえたら応用ができ、自分をうまく表現できるようになります。勉強する試験でも高得点が取れるように就職活動も勉強するからスムーズに進みます。就職活動におけるなら、重点、心構えなど数多くのことが学べるでしょう。準備しないことが自分らしさを見せることはありません。準備をしないで面接すれば考えが整理されていないためうまくできないでしょう。きちんと準備をするから自分らしさをうまく伝えられます。失敗を未然に防ぎ、就職活動をスムーズに進めるためにもあらかじめ勉強が必要です。まず、就職対策の3冊購入して勉強しましょう。本には就職活動に必要な知識が一緒に詰まっています。重ねる内容があれば特に重要という意味です。何から始めてどう対応すればいいのかわかります。抽象的だったイメージが具体的になり、自信につながるはずです。就職活動の第一歩は就職対策の購入なのです。まず、就職対策の購入する。就職活動の30のポイント。その3、準備もなく自分は大丈夫と思う人は要注意。自分は大丈夫と思っているかどうかです。もちろん準備をした上で自分は大丈夫と思うのはいいのです。準備をしっかりしているのは事前に危険を意識して対策ができています。きちんと準備をした上で自分は大丈夫と思うならきっと大丈夫でしょう。たとえ危険がやってきても準備のおかげで防げます。しかし準備もなく自分は大丈夫と思うのは要注意です。準備もしないで自分は大丈夫と思うのはすでに油断です。まさに無防備状態。油断していると危険を知りやすくなるでしょう。しかも準備をしていないため大きな流れの可能性も高いです。準備もせず構えていると遅い流れで大きな恐れが高いのでしょう。まさか自分がこんなことになるなんてと泣くことになるのです。準備もなく自分は大丈夫と思う順に注意する。就職活動の30のポイント。その4、準備しないことが自分らしさを見せることではない。準備をするとその自分を見せられなくなる。自分らしさを出したいからあえて何も準備しない。そう考える人がいるようです。確かに面接では自分らしさを見せることが大切です。事前に準備をすると本来の自分とは違ったことがないや態度になるくなる人もいるでしょう。不自然な準備になるため準備をやらない人もいるかもしれません。しかし準備しないことが自分らしさを見せることはありません。自分らしさを見せたいからこそ準備が必要です。準備を無視して困難を迎えると考えが十分に整理されていないためアピールするになるでしょう。思っていることはその場でうまく伝えられるとは限りません。言葉遣いが誤ったり態度が悪かったりすればメッセージは正しく伝わらないでしょう。うまく伝えることができなければアピールポイントになっても態度が当然です。内容を言い方態度などきちんと準備をすればきちんと準備をすれば自分らしさを見せることが大切なことです。準備しないことが自分らしさを見せることが勘違いしないことです。本気で就職活動に取り組むならやはり面接の就職活動では就職情報サイトに登録します。もはや登録しない人はいないでしょう。就職情報サイトに登録は一つで十分と考える人もいるかもしれませんが、十分ではありません。一つの就職情報サイトに全ての企業情報が掲載されているわけではありません。就職情報サイトによって企業の掲載数に違いがあります。就職情報サイトはできれば複数登録しておきましょう。複数の就職情報サイトに登録しておけば、より正しい企業情報を集めることができるようになります。電話から始まることで、企業の企業を見つけやすくなり、就職活動の可能性も広げることができます。できるだけ掲載数の多い就職情報サイトを選んで登録することをお勧めします。ただし、就職情報サイトに複数登録するときは、アイディア、パスワードの管理に注意しましょう。就職情報サイトはできれば複数登録しておく。就職活動の30のポイント。その6、学業を遅くにしないで就職活動をしない。学業と就職活動、どちらが大切かと聞かれたとき、あなたはどう答えますか？優先順位ははっきりしています。第一に学業であり、次に就職活動です。確かに就職活動も大切ですが、やはり学業が最優先です。たとえ採用が決まっても、優先になれば採用は取り消されます。就職活動を優先して、授業を欠席したり、成績が悪くなったりするのは自分にとっても有益ではないでしょう。学業と就職活動の両立は難しいことですが、それは他の学生も同じです。知恵を非常に工夫を出しましょう。仲間と協力しながら一緒に乗り越えていきましょう。まず、学業をしっかりしてから就職活動です。就職活動より学業を優先させる。就職活動の30のポイント。そのなら、時事問題はどの回答まで遡って学べばいいのか。時事問題は過去の時期が出題されます。しかし、過去とはいえ、判断は膨大です。過去というのは5年前なのか、10年前なのか。時事はどの回答まで遡って学べばいいのか、戸惑う人も多いのではないでしょうか。これは出題傾向を軸にして考えると目安が見えてきます。就職活動における時事問題には2つの傾向があります。最近の出来事と大きな出来事です。時事問題は最近の出来事かつ大きな出来事を中心に出題される傾向があります。こうした傾向を踏まえるとふさわしい目安も見えてきます。おおむね過去1年間です。時事問題は過去1年間を目安にして大きな出来事から勉強しましょう。出題には国内規模ではなく世界規模で考えた方がいいでしょう。例えば過去1年間にオリンピックが開催されたら出題される可能性は高いと考えられます。その他世間の見ました時には記録などは全て出題される可能性は高いと考えることができます。過去1年間の振り返り大きな出来事から順に確認していくと効率よく勉強できるのです。時事問題は過去1年間の目安に勉強する。就職活動の30のポイント。その8、就職対策として新聞を登録した方がいいのか。就職対策として新聞を登録した方がいいのか。就職活動の際よく持ち上げられます。事情報を入手するならやはり基本は新聞です。確かに面接では事情を加えることがあるため新聞を読むことが進められます。まず大切なのはそもそも社会人として事情情報収集は必須です。就職対策というより全ての社会人に必要な姿勢です。ただし事情情報収集は新聞しかできないと思うのは誤解です。目的と手段を思い出してください。事情情報収集は目的であって新聞は手段にすぎません。事情情報収集ができる手段は新聞しかできないわけではありません。事情情報収集という目的が達成できる場合は新聞内にもたくさん存在します。雑誌でもいいでしょう。パソコンでもいいでしょう。携帯電話端末でもいいでしょう。特に携帯電話端末は小さな面で見ないメリットがあるとどこでも情報収集できるメリットがあります。目的である事情情報収集が達成できるなら媒体は何でもいいのです。時代が変わり便利な道具が登場しているのですから、古い方法に固執する必要はないと考えます。新聞内容という人は新聞内でしょう。パソコンや携帯電話端末の方が便利と思う人はパソコンや携帯電話端末がふさわしいでしょう。自分に合った媒体を選ぶことが大切なのです。新聞だけにとらわれず自分のライフスタイルに合った媒体で事情情報収集をする。就職活動の30のポイント。その9、事情問題は集中的に勉強する際の意図は設けたい。事情問題は日頃の勉強が重要です。社会情勢は毎日変化します。新しいニュースも毎日発生します。新聞、テレビ、雑誌を確認するという日の習慣が話題になります。社会の出来事は毎日起こるものですが、日頃の習慣が重要になるでしょう。では、各紙には毎日確認していれば十分かというとどうでしょうか。確かに並べているだけでも内容は理解できますが、詳細に理解するのは難しいのではないでしょうか。事情問題は何回か仕組みや複雑な経緯の問題もあります。並べているだけでは中途半端だったり、色々だったり、誤解していたりするのです。いざ、面接で問われたとき、具体的に答えられないことが多いのです。そこで、提案したのは集中して勉強する手段です。就職活動の時に事情を徹底して勉強する手段の意図を設けてみるのはいかがでしょうか。事情を並べたことも一冊って、一定間、徹底的に集中して勉強してみましょう。短時間で構いません。集中して勉強した方が時間やエネルギーを長く使えるため、勉強効率が上がります。勉強は、ただただ強い集中した方がよく身につきます。事情勉強という色んな時間が発生しますが、実は全体で見ると効率が良くない場合が多いのです。事情問体力、語学力、文章力、発想力、リーダーシップ、責任感、柔軟性、考える力、高度な知識や技術を必要とする仕事なら、当然、高度な知識や技術を持つ人が優遇されるでしょう。企業によって求める人材は様々ですが、どんな企業でも共通する三大要素があります。コミュニケーション能力、積極性、礼儀作法です。1、コミュニケーション能力。広告、連絡、相談はあらゆる仕事の基本です。どんな仕事でも人が存在するため、コミュニケーション能力は欠かせません。仕事だけでなく、人間関係も影響する能力ですから、多くの企業が重視しています。2、積極性。どんな仕事でも積極性が必要です。積極的に取り組む姿勢がある人は仕事を覚えるのも早い傾向があるため、期待が持てます。船であっても自分で解決する姿勢があれば、時間がかかりますが、いずれ乗り越えることができるでしょう。3、連鎖法。 人が集まって仕事をする企業では、連鎖層も必要です。気持ちの良い言葉遣いや、礼儀が正しくないです。連鎖層はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。連鎖層についてはすぐな人間関係だけでなく、仕事にも影響を与えます。以上、3つの要素は全ての企業が関係します。改めて考えると、就職活動だけでなく、生きる上において大切な要素ですね。就職活動というより、人生をスムーズにするためにも、普段からここまでようにしましょう。企業が求める人材の3大要素を把握して意識する。就職活動の30の基本ポイント。その11、学生として就職活動を行わない。学生が就職活動をするとき、学生の分で進めるのはよくありません。確かに学生ですから、学生の気分になって当然楽しめません。しかし、就職活動を始めるからには気持ちの切り替えが必要です。就職活動はすでに仕事の一環。学生の気分で就職活動をすると甘えた気持ちになりやすくなります。教えてもらう。助けてもらう。判断が伝わる。腕の姿勢が強くなるでしょう。だらしない気分は就職活動にふさわしくありません。就職活動は社会人として行うものです。社会人のために行動していますから、社会人らしい気持ちを持たなくてはなりません。社会人という意識を持つから、親や学校のことが自信しなければいけないという意識になります。まだ学生の立場であっても、社会人としての気持ちを持つことです。社会人として自分の発言や態度を引き締めながら積極的に行動していくのです。一人の社会人として行動すれば、発言や態度の責任感が出てくるでしょう。就職活動は社会人になったつもりで進めましょう。学生としてではなく、社会人として就職活動をする。就職活動の30の基本ポイント。その順に、自分に合った仕事を探す3つのポイント。やりたいこと、できること、求められること。自分に合った仕事を探すとき、まず考えた3つのポイントがあります。やりたいこと、できること、求められることです。自分に合った仕事を探すとは、この3つの部分を探す作業です。1、できること。あなたができることは何でしょうか。自分ができることからしっかり自己PRや仕事を学ぶ際で仕事の中をできます。自分ができることを把握する作業が自己分析です。しっかり自己分析をして自分ができる仕事や範囲を明確にしましょう。2、やりたいこと。あなたがやりたいことは何でしょうか。やりたい仕事をすれば自然とモチベーションも上がり、長続きします。困難があったとしても、やりたいことなら根拠集中力で乗り越えやすくなります。自分がやりたいことを把握する作業が自己分析です。しっかり自己分析をして自分がやりたいことを明確にしましょう。3、求められること。企業が求めていることは何でしょうか。企業が求めていないことをやります、できますとアピールしたところで説得するのは難しいでしょう。企業が求めていることだからこそ、あなたがやりたいことやできることを関連します。求められていることを知る作業こそ、業界研究と企業研究です。業界研究と企業研究をしっかり行い、何が求められているのか具体的に把握しましょう。やりたいこと、できること、求められることをきちんと把握する。就職活動の30の基本ポイント。その13、就職活動は苦しいものではなく楽しいもの。就職活動を楽しんでいますか。将来に関わる就職活動では不安がいっぱいでしょう。履歴書を書くの面倒でため息をついている人もいるかもしれません。面接では緊張で逃がしたい気持ちの人もいるでしょう。しかし就職活動を中心にやっていると自然と言葉や態度に出るものです。目が強くなる、疲れやすくなる、声が小さくなる。就職活動を中心にやっているとなかなかうまくいかないのです。就職活動は苦しいものではなく楽しいものです。就職活動を楽しみましょう。学ぼうだと思えばいいのです。就職活動を通して得られる経験は自分のためになります。自己分析によって自分の特徴があれば自分に自信を持つでしょう。企業訪問や企業説明会などは社会勉強になると考えます。面接対応を練習することで言葉遣いやマナーを身につける機会もあるでしょう。自分のためになると思えば就職活動も楽しめるはずです。さあ就職活動を楽しみましょう。面接官は楽しい場所を採用したくなります。楽しむ意欲は言葉遣いや態度も現れ自然となるでしょう。就職活動を楽しむ。就職活動の30の基本ポイント。その14、就職活動のためにパソコンを持つ必要があるか。パソコンは就職活動に必要でしょうか。必須ではありませんが、あった方が便利になるのは間違いありません。今やほとんどの企業で自社のウェブサイトが準備されています。もはやウェブサイトのない企業はないと言っていいでしょう。パソコンの持てば自宅で企業情報をいつでも好きなので調べられるようになります。メールで問い合わせたり、企業請求書など就職活動がスムーズに進められるとも同時でしょう。パソコンの持っていた方が就職活動を優位に進められるのは間違いありません。また就職活動だけでなく、社会に出て仕事を始めるときのためにもパソコンが必要です。職種もよりますが、現在ではほとんどの企業でパソコンが導入されています。基本的な使い方になるためには、やはりパソコンがないと始まりません。学校や施設などで話すより、実際に自分が所有してくれた方が格段に早くなるでしょう。就職活動はパソコンになる機会です。高価なパソコンを持つ必要はありません。中古でもいいですが、一台持っていれば便利です。費用が高くても事実ですが、自分の投資と考えてみてはいかがでしょうか。これから就職活動を始めるために購入していくことをお勧めします。就職活動をスムーズに進めるためにパソコンを持っておく。就職活動の30の基本ポイント。その15、最初に要望を勉強しておけば就職活動がスムーズになる。就職活動では就職に必要な要素を先に勉強しておきましょう。語学を学ぶとき、まず単語から覚えるのイメージは同じです。語学学習では最初に単語を勉強しておけば、文法、熟語、長文読解がスムーズになりますね。就職活動でも最初に就職要望を勉強しておけば、業界研究、企業研究、面接がスムーズになります。もちろん全てを確認するのは大変ですが、基本的な内容は早めに勉強しておく方がいいでしょう。成果主義、能力主義、正社員、契約社員、派遣社員、有給休暇、副業制、職的な内容や経済要望も知っておくことが便利です。法人税、所得税、住民税、健康保険、厚生年金、財務省、会社会長省、総務省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、省、 集団面接で確認される点。集団面接の特徴を一言で言えば空洞都市です。第一印象が重視され、社会人としてふさわしくない点がある人から押さえていきます。そのため集団面接では、見極めに異なる点、レベル層など基本的な部分を確認される傾向があります。一方、でっかい部分まではあまりありません。突っ込んだ質問や、あったかい質問も最低と考えているでしょう。集団という形式を考えた時間などの制約があるため、深いところまで確認する時間と余裕がないのです。グループディスカッションで確認される点。グループディスカッションは集団面接より深い部分を見られる傾向があります。積極性、協調性、社会性、集中力、決断力、論理的思考力、対人能力、つまりリーダーシップなどです。行動する要素を見ながら、着にやっているかどうかも確認されます。最終面接で確認される点。最終面接で登場する面接官は、代表取締役や取締役が一般的です。会社を経営する立場から企業を支える人物としてふさわしいかどうかを確認されます。できるだけ有効な人物を採用それぞれの面接で確認される点の違いを理解する。就職活動の30の基本ポイント。その19、迷ったときは丁寧に選択をやれば間違いない。毎年就職の時期になると、雑誌では就職活動に関する記事が増えます。中でも大きな人気は就職活動のノウハウです。採用担当者にインタビューをして就職活動のアドバイスを求めた記事を見かけます。ところが、ここでよくある疑問があります。採用担当者によって異なるアドバイスを受けているのです。履歴書は必ず手書きと有書もいれば、履歴書はパソコンで作成してもよいと有書もいます。履歴書は白い封筒に入れると有書もいれば、履歴書は紙幣でも十分と有書もいます。郵送するなら履歴書に添え状を加えると有書もいれば、履歴書だけで十分と有書もいます。採用担当者によって感じ方は異なりますが、意見もそれぞれなのです。どれが本当なのかはっきりさせてほしいと思うでしょう。どうすればいいのでしょうか。一つ言えることは、丁寧な選択をやれば間違いないということです。省略や不足があると採用担当者によっては悪い印象として受け止めることがあります。もっとも丁寧な選択をしておけば、手間が増えたり、堅苦しさが出たりするかもしれませんが、原点になることはありません。様々な採用担当者の考え方を変えていきます。また、もっとも丁寧に調べることで、社会人としての常識が身についていくことになるでしょう。面接では悪い印象を与えないことが最重要です。迷ったときは丁寧な選択をやれば間違いないのです。迷ったときは丁寧な選択をやる。就職活動の30の基本ポイント。その20、給料から手取りを計算する目安は、給料と手取り、企業から支払われるお金とはいえ意味が違います。まず、それぞれの違いから説明します。給料とは企業から支払われる賃金の合計した金額です。手取りとは給料から税金や相場の費用を差し引いた残りの金額です。手取りは給料に繋がるのが一般的です。会社には給料から税金などを全部記載されるため、実際に受け取るのは手取りということになります。では、どのくらい繋がるのでしょうか。正確な数字は企業や個人の事情によって異なるため、一概には言えません。例えば、結婚や出産があれば税額も変わります。ただし、あくまで一般的な業種に限って、今、給料の2倍が全部記載と考えるといいでしょう。つまり、手取りは給料の8割と考えます。例えば、給料が20万円なら手取りはおよそ20万円です。給料が30万円なら手取りはおよそ28万円です。正確な数字ではありませんが、大幅な目安としてください。不安がある人は手取りがいかないでしょうか。入社前の目安として確認しておくといいでしょう。手取りの目安は給料の8割程度で考える。就職活動の30の基本ポイント。その11、面接の代表的な種類と特徴。面接にはどのような種類があるでしょうか。就職活動の基本として、まず面接の種類から普通の労働者を1人面接する方式です。学生は4人から8人程度に対して、企業側は2人から3人程度が一般的です。集団面接は振り分けで4人の強い特徴があります。普通の労働者を1人対応することで、面接の時間や手間を短くする狙いがあるため、一時面接で実施される傾向があります。出席人数は多いのですが、1人当たりの時間が短いため、基本的な質問が中心になる特徴があります。グループディスカッション。あるテーマについて、少人数のグループで話し合いをする面接方式です。1グループは4人から8人程度。話の内容だけでなく、話の進め方、態度、役割なども確認されています。話す態度だけでなく、機会も見られているため、注意が必要です。グループディスカッションの最後には、結論を発表します。結論の良し悪しも評価に含まれます。グループワーク。あるテーマについて、少人数のグループで作業を行う面接方式です。グループディスカッションに作業協力する作業をするようさ、面接官はそれぞれの労働者の性格や特徴を確認します。協力する作業だけでなく、生活も評価に含まれます。プレゼンテーション面接。事前に与えられたテーマについて、面接でプレゼンテーションを行う面接方式です。一人の学生が複数の面接官に向かって発表します。プレゼンテーションのテーマは、その業界に関係した内容が指定される傾向があります。プレゼンテーションの資料だけでなく、活動の進め方、話し方、態度なども確認されます。論理的かつ、分かりやすく説明する能力が求められます。ディベート。あるテーマについて、肯定側と否定側と並べて行うプロンテーションの面接です。自分の主張が正しいという理由を論理的に主張しなければいけません。主張には豊かな姿勢や正しい見識が求められます。自分の意見を述べるだけでなく、相手を納得させる話し方が必要です。矛盾点や不明点があると、面接官から厳しい指摘をされることもあるため、具体的かつ論理的な主張をする必要があります。個人面接。応募者が1人の状態で受ける面接方式です。ただし、面接官は1人とは必ず複数の場合があります。1人を確認するため、質問の種類も分かります。場合によっては、全く面接が行われることもあります。面接の種類を把握する。就職活動の30の基本ポイント。その12、送られてきた案内資料に声は必要か。ポイントは、自動的に送られてきたかどうかです。資料請求をした際、自動で送られる案内資料には声は不要です。例えば、就職情報サイトで応募したと同時にサーバーから自動で送られる案内資料です。業務など、機械が自動で送ったものであり、機械が自動で送ったものではありません。一方、人が送った案内資料には声をした方が丁寧です。例えば、企業に電話をして案内資料を送ってほしいと言われる人はないです。貴重な時間を割いて、手間をかけて案内資料を送ってくださったのですが、声はあっていいでしょう。機械が人の判断が難しければ、無難に声をした方が安心です。少なくとも声が勲章になることはないからです。声の文面はシンプルで構いません。声の文面で、案内資料を受け取りました。お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。しっかり拝見させていただき、就職活動に生かしたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。応用するのは社会人としての基本的なものです。案内資料を送ってくださったことに対する感謝を丁寧に伝えれば、社員も喜ぶでしょう。応用の連絡手段に決まりはありませんが、メールや電話などふさわしい手段を判断しましょう。必須ではありませんが、余裕がある限り丁寧なお礼をお勧めします。人から送られた案内資料は応用のメールを出す。就職活動の30の基本ポイント。その13、就職活動における自由とは、常識の範囲での自由という意味。就職活動では自由というキーワードを見かけることがあります。例えば、エントリーシートや履歴書では自由記述欄が設けられていることがあります。あらゆる面接では自由な服装でお越しくださいと案内されることもあるでしょう。こうした自由という言葉を本当にそのままの意味で認めるのは注意が必要です。自由記述欄に乱暴な書き表したり、面接に非常識な服装で出席したりするのは、いくら自由とは言えず、就職活動における自由とは常識の範囲での自由という意味です。自由記述欄は常識の範囲で記述を行いましょう。自由な服装でお越しくださいと案内されたこともあくまで常識の範囲の服装が行われます。社会人としての常識を守った上で自由を行われることが大切です。それなら自由という言葉を使わないでほしいと思いますが、これも先行の一部です。自由の意味から笑っていますよね、という応募者の常識を確認するようにも含まれているようです。就職活動における自由は常識の範囲での自由という意味だと思います。就職活動で必ず聞かれる疑問があります。何社から応募すればいいのかというものです。友人との会話で何社から応募したかと聞くことも多いのではないでしょうか。OB、OG フォームで先輩に就職活動では何社から応募しましたかと参考として質問する人もいるでしょう。自分は20社に応募している状態で10社応募していないと返事があればほっとするかもしれません。自分は10社応募していない状態で20社に応募したと返事があれば焦る気持ちが強くなるかもしれません。もちろん相手の状態が気になるのは分かりますが注意があります。応募する企業の数は人によって異なるという点です。大手がいいわけではない。人によって進路が異なるからです。複数の業界に応募する人ならそれだけ応募する企業も多くなるでしょう。一方、一つの業界にとって就職活動をするなら応募企業も少なくなるかもしれないです。そもそも業界によって企業の数も異なります。応募する企業の数に正解はありません。ふさわしい応募数は人それぞれです。自分にふさわしい就職活動をしましょう。他人が応募した企業の数などであろうと自分は関係ありません。自分が望む仕事やその事前に必要な企業を探すことです。企業研究を通して興味ができた企業数が自分にふさわしい応募数です。他人と応募した企業の数を比較しても不要だと理解する。就職活動の30の基本ポイント。その15、就職活動と進学に向けた勉強の用意ができるか。就職活動ではある活動を出すことがあります。就職したい気持ちと大学に進学したい気持ちです。一つにすればいいのですが、どちらも良い判断に迷う場合があるでしょう。そこで考えるのは同時進行です。就職活動をしながら大学に進学の勉強をしたいと思えば両方の可能性を生かせます。さて、2つの用意はできるのでしょうか。もちろん可能です。部活動に励みながら受験の乗り越えや将来の勉強を励みながら就職活動も可能です。一度しかない人生ですから、自分の可能性に挑戦するのは素晴らしいことです。一方、見られては同時に挑戦するのも一番です。自分の力を存分に発揮して最大限の可能性を生み出すことです。ただし、どちらも中途半端な流れの線が注意が必要です。 力が2つに分散されるため、油断することが多いな可能性もゼロではありません。2つを同時に目指すなら必要になる努力も問題になると考えることです。これまで以上に気合を入れて必死に必要があります。同時進行をするときに大切なポイントは2つあります。スケジュール管理とストレス管理です。優先順位を考えたスケジュールをきちんと組み立て、効率の良いストレス管理を意識しましょう。スケジュール管理とストレス管理をしっかりできれば、両立も実現可能です。この考え方は就職活動と公務員試験の両立においても同じです。両立を目指すならリスクを確保した上で、真剣かつ全力で挑むことが大切です。進学と就職活動を同時進行する場合は、スケジュール管理とストレス管理を徹底する。就職活動の30の基本ポイント、その魅力、失敗を防ぐことが成功につながる。就職活動では友人や先輩などから大変なのを聞くことが大切です。単なる大変なのではやはり成功談を考える人が多いのではないでしょうか。成功例があればぜひ自分も取り入れて真似をしようと思います。成功例を真似したいと思うのは当然です。もちろんこれはこれで参考になり無駄ではありません。しかしためになるのは成功談だけではありません。失敗談もためになります。以上という言葉を使ったとき面接官から話が曖昧と言われた。採用担当者に悪口を書いた部分を読んで評価を押さえた。採用担当者の内容を言い間違えてぶっ壊された。就職活動は縦もないように減点をされることが大切です。ということは成功談より失敗談の方がためになると言えるでしょう。日頃からできるだけ多くの友人と失敗談の紹介をして情報交換をしておきましょう。OB、OG顧問で全体の就職活動の失敗談の聞くのも一案です。面白おかしくてためになります。失敗を防ぐことが成功にもつながるのです。成功談だけでなく失敗談も参考にする。就職活動の30の基本ポイント。その理由なら、反対する親を説得するのも就職活動。就職したい企業を親に伝えると親が反対することがあります。いや、反対される方が多いのかもしれません。世の中の親の大半は大企業や公務員を目指してほしいと思うのです。やはりどの地域もいつの時代も安定した職業が人気です。親としては不安定な職業より安定した職業の方が安心です。そのため就職したい企業を行った時、親に反対することがあるのです。さて、親に反対された時どうするか。やはりまず自分の考えを大事にしましょう。自分の人生ですから自分の方が大事です。一度しかない自分の人生ですから職業の選択はバラバラに考えるべきです。そして親を説得しましょう。自分の強い意欲と熱意を抑えて納得してくれるまで話し合います。なぜその企業に就職したいのか。なぜその仕事をしたいのか。どれだけ強い興味を抱いているのか。これらを冷静に伝えます。時間がかかるかもしれませんが、簡単に見つからず伝えましょう。親も人間です。愛する我が子が強く希望しているなら笑ってくれるはずです。反対する親を説得するのも就職活動の一環なのです。就職した企業を親に反対された説得する。就職活動の30の基本ポイント、その18、就職活動中のブログや SNS には要注意。ブログはインターネット上で公開できる日記形式のウェブサイトです。情報提供だけでなく、意見交換の機能もあるため、ブログを通してコミュニケーションすることも可能です。SNS は人との繋がりを示すインターネットサービスのことです。インターネットを利用することで、地域、職業、居住地域など、共通点のある人同士が知り合いやすくなります。SNS では今までないから人脈を構築できる可能性を秘めています。ブログも SNS も手軽に利用できるため、利用している人も多いのではないでしょうか。しかし、手軽に利用できるようなサービスも就職活動中は注意が必要です。処理選考の際、履歴書だけでなく、ブログや SNS も確認する企業があります。表向きは超大切な裏ではこっそり確認している企業は多いと考えているでしょう。ブログや SNS に誹謗中傷や悪口などの書き込みが多いと、やはり採用担当者は気分が良くなりません。誹謗中傷や悪口など反社会的な書き込みが出れば採用を抜く場合もあるでしょう。いつも処理選考で落ちるという人はブログや SNS を以上疑ってみる必要があります。ブログや SNS の活用は個人の自由ですが、書き込みないようには注意が必要です。閲覧者の気分を悪くさせる内容は控えるのが無難です。場合によっては就職活動中だけで一時的に閲覧制限や閲覧の不具合もいいです。就職活動中のブログや SNS の利用は注意する。就職活動の30の基本ポイント、その19、就職活動で常に意識したいのは自分を出すこと。就職活動においていつも心に留めておきたいキーフレーズがあります。自分を出すというキーフレーズです。あなたの就職活動は自分を出していますか。業界研究も企業研究も自分を出すことにしようではふさわしい業界や職種が見えてきます。自己PRの仕事時も自分を出すことを準備すれば考えやすくなります。就職活動に迷ったときも自分を出すというキーフレーズを思い出してください。おのずと次のふさわしい行動が判断できるはずです。成果も生かします。勉強したことも生かします。自分が持っている要素を生かせば強力な武器になるはずです。自分が主人公となって歩む人生のですが、自分の気持ちに焦点を当てるのです。あなたが生かせることは何ですか。就職活動では自分を出すというキーフレーズをいつも考えてほしい。自分が生かせることをよく考えてください。他人の事情やどこを気にする必要はありません。自分の自己を大切にしながら就職活動を進めていきましょう。就職活動では自分を出すというキーフレーズをいつも考える。就職活動の30の基本ポイント、その30、一緒に働きたいと思わせる人が合格する。面接では業界上がたくさんあります。だって東南考え方話し方など様々な点を見ながら総合的に評価します。評価する点はたくさんのように思いますが、全てを一言で集約すると次のポイントです。一緒に働きたいと思える人物かどうかです。ただ優秀であることはいいですではいけないのです。優秀であっても感じの悪い印象が強ければむしろ評価は落ちるでしょう。ただ外見がいいだけでもいけないのです。外見が良くても意欲や熱意がなければ採用を向くでしょう。いかに一緒に働きたいと思わせるかです。一緒に働きたいと思わせることができれば、外見に良くなっても簡単に見てくれるでしょう。まず意欲や熱意を見せましょう。素直で正直で生き生きとした人物なら感じの印象だ。一緒に働きたいと思うはずです。自分を客観視して一緒に働きたいと思わせられる状態から確認してみましょう。一緒に働きたいと思えるようになるか考えることです。一緒に働きたいと思える歴史や話し方になっているか客観視してみる。就職活動の30の基本ポイント。まとめ。その1、就職活動の主役は自分であるという認識をしっかり持つ。その2、まず就職対策を購入する。その3、準備もなく自分は大丈夫と思う自分に注意する。その4、自分らしさを見せるために面接の準備をする。その5、就職情報サイトはできれば複数登録しておく。その6、就職活動より学業を優先させる。その7、時事問題は過去1年間の目安に勉強する。その8、新聞だけにとらわれず自分のライフスタイルになった場合で時事の情報収集をする。その9、時事問題は集中して勉強する最後1は設ける。その10、企業が求める人材の三大要素を把握して意識する。その11、学生としてではなく社会人として就職活動をする。その12、やりたいこと、できること、求められることをきちんと把握する。その13、就職活動を楽しむ。その14、就職活動をスムーズに進めるためにパソコンを持っておく。その15、就職活動の前に初歩的な内容や経済用語を学んでおく。その16、面接は彼のやるように限定をされる。その17、企業側から見た採用活動を依頼する。その18、それぞれ面接で確認される点の違いを依頼する。その19、迷ったときは丁寧に選択を選ぶ。その20、手取りの目安は給与の8割程度で考える。その21、面接の資料を把握する。その22、人から送られた案内資料や声のメールを出す。その23、就職活動における自由は常識の範囲内での自由という意味だと依頼する。その24、他人と応募した企業の数を比較しても不能だと依頼する。その15、進学と就職活動を同時進行する場合はスケジュール管理とストレス管理を徹底する。その16、成功談だけでなく失敗談も参考にする。その17、就職した企業を反対された説得する。その18、就職活動中のブログや SNS の利用は注意する。その19、就職活動では自分を出すというキーフレーズをいつも考える。その30、一緒に働きたいと思える歴史や話し方になっているか客観視してみる。